はい、私 FM ピパウシの編成局長を務めております茅野史郎です。東日本大震災から1年と題しまして、私がちょっとお話をしたいと思います。ちょうど昨年の今日ですね、3月11日2時47分に、マグニチュード9という大きな地震が起こりました。そして津波が来てですね、第一原子力発電所がメルトダウンということが起こり、つい最近の報道では第二原子力発電所も、暴走する恐れがあったと、メルトダウン寸前の様子であったというようなことが報道されておりました。ちょっと基本的なことをですね、整理したいと思うんですけれども、これはヤフーのニュースからちょっと取り上げたものですけど、第一原子力発電所に関する状況をちょっとお知らせします。2011年昨年ですね、3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生を受け、運転中だった1号機から3号機が自動停止、停止後も冷却し続ける必要があったものの、地震の影響で送電線からの電気供給が途絶えたため、バックアップ用の非常用ディーゼル発電機が自動起動し、原子炉の冷却を行った。しかし、その後約13メートルと推定される巨大な津波に襲われ、非常用電源などの設備が冠水、原子炉や使用済み燃料プールの冷却ができなくなった。1から3号機は加熱し、炉心融解、メルトダウンですね、が発生。1、3、4号機の原子炉建屋では水素爆発が起き、大量の放射性物質が外部に放出されたということです。これはヤフーのニュースですけど、毎日新聞の、3月2日付の要約ということで、こういうことが起こっているわけです。それで第二原子力発電所はですね、実は私の妻の出身地富岡町というところなんですが、そこに建っている原子力発電所です。これもちょっとヤフーのニュースからちょっと紹介いたしますが、福島第一原発ばかりが問題にされている昨今だが、報道ステーションによれば、実は福島第二原発も一触即発寸前だったという、推定 9.1 メートルの津波が襲ってきて、浸水高は7メートルに達し、冷却用のポンプは水に浸かって、原子炉を冷却する機能を失ってしまった。これに加えて4系統あったうち、外部電源も3つほど失ってしまう。たまたま外部電源が一つ生きていたおかげで冷却装置を動かすことができて、冷温停止に持ち込むことが可能となったのだということは、これはヤフーのニュースからの紹介ですけども、このようにですね、この東日本大震災では津波によって、多くの人々の命が奪われ、そして、現在も行方不明者の方がいます。今日の朝日新聞の見出しの方からちょっと紹介させていただきますが、死者は 15,854人の方で、行方不明の方は3155人の方がまだ行方不明のままです。で、避難者として、避難生活を余儀なくされている方、343,935人という、このような人たちがこの地震によって、なおかつ原子力発電所のそのメルトダウンということによってですね、避難生活を強いられているということがあるわけです。実は先ほどもちょっと紹介しましたが、私の妻の出身地は、第二原子力発電所のあるところの富岡町というところの出身です。ですから、私の義理の母になる、私の妻の お母さんである人がですね、今私の家に避難してきております。ちょうど去年の3月30日にうちに来てますので、もうあと2週間ほどするとちょうど丸1年になるということで、この津波とあと原子力発電所のこの暴走によって、私の身内もですね、実際被害を受けて、おじさんおばさん含めてですね、いろいろな方が郡山の方に避難していたり、または東京の方に避難していたり、または千葉県の方に避難していたりということで、一言ではないと。いうことなんですね。もちろんこの地震というのは自然災害ですけれども、この自然災害にどう対処していくかというのも、やっぱり我々人間が知恵を出し合って、対処していくということが必要だろうと、このように考えています。 特にこの原子力発電所についてはですね、日本政府をはじめ、東京電力などは安全だ安全だというふうに言っている割には実際、かなり規模の大きい地震ではありましたけども、津波に対してはすごい脆弱であった。とても弱いということが言えると思いますね。念には念を入れてですね、やらなきゃいけないということはもちろん必要でしたけれども、今回この原子力発電所が、この地震によってこんな簡単に電源が失われてですね、メルトダウンという恐ろしい放射能を放出してしまうという人災だと私は考えてますので、今後、原子力行政、行政といいますか、原子力発電所は多分廃炉の方向に進むと私も考えておりますけれども、人間が自分たちのために役立つと思って作ったものが結果的に自分たちに脅威をさらしたということは、これは教訓にしなければいけないと私は考えております。この1年経ってですね、人的被害、約6000人近い方、そして行方不明の方が3000人以上ということになると、約2万人の方が、亡くなったということですので、大変な地震だったなと、このように考えております。放射能汚染によって避難を余儀なくされている方々もいらっしゃるということを、我々は忘れませんし、我々のできる範囲でいろいろな協力をしたいと、このように考えております。東日本大震災から1年と題しまして、私、FM ピカウシの編成局長、茅野史郎からのお話でした。